皆様こんにちは。春爛漫で暖かい日が続いています。お元気でお過ごしでしょうか。それでは広報4月号を読ませていただきます。今月の表紙は秋田方市公式インスタグラムフォトコンテスト2022年春の最優秀賞作品の写真です。お揃いの洋服を着た可愛い2人の女の子が桜に囲まれた菅社の石段を駆け下りている写真です。撮影者は TSU1122 さんです。目次イベント情報2ページ行政情報4ページ秋田方市の上水道事業は広島県水道広域連合企業団が運営します。6ページ。組織機構の見直し、庁舎内図。7ページ。国民年金のあれこれ、ハイスクール。8ページ。健康いい体、協定締結。9ページ。国保だより、10ページ。私のお気に入り、市長が訪ねてみる、企業にズームイン、11ページ。2023年度、神楽定期公演年間スケジュール、秋田方神楽を見に行こう、14ページ。市政の動き、16ページ。秋田方市公式インスタグラムフォトコンテスト2022年、春夏結果発表、18ページ。人輝く、19ページ。図書もっと、20ページ。消防、22ページ。ホットな話題、23ページ。お知らせ、24ページ。歴史機構、25ページ。お喜び、お悔やみ、26ページ。4月の相談、27ページ。広報秋田方がカタログポケットでも読めます。カタログポケットのアイコンと QR コードが載っています。秋田方市公式ホームページ、SNS。秋田方市ホームページ、Facebook、LINE、Twitter、Instagram、YouTube、それぞれの QR コードが載っています。市長記者会見は YouTube からご覧になれます。目次を終わります。イベント情報。3月下旬から4月上旬、はじだむ桜祭り。はじだむ湖畔を彩る桜の開花に合わせて開催される桜祭り。会場では飲食店を中心に屋台が並び、夕方からは約400個の提灯が点灯します。ところ、はじだむのど越公園、八千代町はじ。お問い合わせ、八千代町湖畔祭り実行委員会。電話お助け本。52-2811。4月1日土曜日から9日日曜日まで、続け向原片栗祭り。斜面一面に咲く紫の片栗。日本最南端の自生地で、この時期だけの美しい光景をお楽しみください。出店は土日のみです。開花状況によっては延長する場合があります。ところ、片栗の里、向原町永田。お問い合わせ、エリースクラブ、電話 46-3987。田舎っぺ企画実行委員会、電話 090-6575-1938。4月9日日曜日、 向原桜の舞神楽共演大会。桜が美しく咲く時期に開催される市内外の神楽団が出演する共演大会。あけぼの神楽団、北広島町。大塚神楽団、北広島町。原田神楽団、秋田方市。宮の木神楽団、浅北区。横田神楽団、秋田方市が出演予定です。ところ、向原障害学習センター未来、向原町坂。開演10時、会場9時30分。お問い合わせは、向原農村交流館安らぎ。電話お助け本、46-3987。4月30日日曜日、アート祭り in 向原。アートクラフトの展示販売や特製フード、移動販売車など約100店が参加。ライブ演奏や屋外でのアトラクションなど、子供から大人まで楽しめる企画が満載のイベントです。ところ、向原農村交流館安らぎ、ふるさと河原公園、向原町永田。10時から16時まで、雨天決行です。お問い合わせは、向原農村交流館安らぎ、電話お助け本、46-3987。観戦バスツアーでサンフレッチェ広島を応援しよう。秋田方市で参加者大募集。5月27日土曜日、エディオンスタジアム広島でバーサス湘南ベルマーレです。14時キックオフ、雨天決行です。募集対象は秋田方市在住、在勤、在学の方。秋田方市ふるさと応援の会会員です。中学生以下の子どもさんは保護者同伴でご参加ください。募集人数は先着申し込み順1200名で、申し込み期限は5月12日金曜日です。特典1、市内各所から無料送迎バス運行。2、参加者全員応援タオルプレゼント。ここに申し込み用の QR コードが載っています。お申し込み、お問い合わせは、実行委員会事務局、秋田方市産業部商工観光課、電話お助け本、47-4024。秋田方市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。4月、サンフレッチェ広島公式戦パブリックビューイング開催日程。ところ、道の駅、三ツ矢の里秋田方、料金は無料。4月1日土曜日、15時から、バーサス鹿島アントラーズ。4月9日日曜日、14時から、バーサス、サガン・トス。4月15日、土曜日、14時から、バーサス、横浜 FC。4月22日、土曜日、14時から、バーサス、FC 東京。4月29日、土曜祝日、14時から、バーサス、セレッソ、大阪。4月、5月、県内で開催される公式戦日程です。サンフレッチェ広島、会場エディオンスタジアム広島。4月9日日曜日、14時から、バーサスサガン鳥栖。4月19日水曜日、19時から、バーサスヴィッセル神戸。4月22日土曜日、14時から、バーサス、FC 東京。5月7日、日曜日、 13時からバーサスアビスパ福岡。5月27日土曜日14時からバーサス湘南ベルマーレ。5月27日は秋田方市デーです。サンフレッチェ広島レジーナ。会場広島広域公園第一球技場。4月15日土曜日14時からバーサス大宮アルディージャベントス。4月23日日曜日14時からバーサス日テレ東京ベルディベレーザ。5月3日水曜日祝日14時からバーサス三菱重工浦和レッズレディース。本誌掲載のイベント情報等は3月3日金曜日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止または延期となる場合がありますので、最新の情報は各問い合わせ先に確認してください。イベント情報を終わります。
行政情報。出産子育て応援給付金事業、 QR コードが載っています。妊娠届出時からすべての妊婦と子育て家庭に家庭訪問などの面談で育児の相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援と経済的支援を3月1日から実施しています。支援内容。妊娠届出時、保健師の面談を受けて申請書とアンケートを提出した方に出産応援給付金5万円を支給します。妊娠中、助産師や保健師が家庭訪問し面談を行います。出生届出後、保健師が赤ちゃん訪問した後、申請書とアンケートを提出した方に子育て応援給付金1子につき5万円を支給します。給付対象者、令和4年4月1日以降に妊娠届出と出生届出をし面談を終えた妊産婦など。給付方法、保護者が指定する口座に振り込みます。お問い合わせ、健康長寿課、母子保健係、電話お助け本 42-5633。 住民移動届は期間内に届け出てください。 QR コードが載っています。転入、転居、転出、世帯変更などの際に必要な住民移動届の届出が規定の期間を過ぎた場合、届出期間経過通知書を簡易裁判所へ送付します。経過理由によっては裁判所が過料を科す場合がありますので、忘れずに届け出てください。届出期間、転入届、市外から本市へ引っ越し、新住所へ引っ越した日の翌日から14日、転居届、本市内での引っ越し、新住所へ引っ越した日の翌日から14日、転出届、本市から市外へ引っ越し、引っ越し予定日の14日前から予定日。世帯変更届、世帯分離、世帯合併など。変更日の翌日から14日。お問い合わせ、総合窓口課、窓口係、電話、お助け本 42-5616。マイナンバーカードに関する 市の窓口業務を一部停止します。 QR コードが載っています。国のシステムメンテナンスのため業務の一部を停止します。停止日5月1日月曜日、2日火曜日。なお、業務再開は連休明けの5月8日月曜日予定です。停止業務、電子証明書の発行、執行、更新、暗証番号の初期化、ロック解除、住所変更や改正などに伴う券面記載事項変更、転入による住所変更の場合は手続きができます。なお、マイナンバーカードの交付はできますが、交付申請時に電子証明書の発行を希望していない場合、電子証明書の新規発行はできません。お問い合わせ、総合窓口課、窓口係、電話、お助け本、42-5616。広島県アダプト活動団体募集、QR コードが載っています。広島県では、県が管理する道路や河川の清掃、緑化、草刈りなどの活動を行う団体や企業を随時募集し、アダプト活動認定団体に認定、支援しています。アダプト活動とは、住民や企業、団体が主体となって、清掃、緑化、草刈りなどの美化活動をボランティアで行い、道路や河川などの公共空間を我が子のように面倒を見ていく活動です。支援内容、団体、企業名の表示板を設置、希望する団体のみ、活動に伴う障害及び賠償責任保険の加入、活動経費の一部を奨励金として交付。なお、奨励金を申請する場合は、事前にアダプト団体の認定を受け、6月末までの申請が必要です。対象区画。なお、砂防河川は対象外です。道路100メートル以上。河川1級、2級河川で50メートル以上。申し込み方法。広島県ホームページ。広島県アダプト制度認定申し込みの手続きからダウンロードした必要書類に記入し、管理課建設管理係、または広島県西部建設事務所へ申し込んでください。お問い合わせ、管理課建設管理係、電話、お助け本、47-1201。令和5年度適用開始、市民税、県民税の主な改正内容、QR コードが載っています。住宅ローン控除、住宅借入金等特別税額控除、対象入居時期の延長、改正前、平成26年4月から令和3年12月、改正後4年延長、令和4年1月から令和7年12月、控除限度額の変更、改正前、所得税の課税総所得金額等かける7%、最高136,500円。改正後、所得税の課税総所得金額等かける5%、最高97,500円。 控除期間、住宅の種類、一定の省エネ基準を満たす新築住宅、居住年、令和4年から令和7年、控除期間、13年、その他新築住宅、令和4年から令和5年、13年、令和6年から令和7年、10年、既存住宅、令和4年から令和7年、10年。なお、令和4年中に入居し、住宅または費用の額に含まれる消費税などの税率が 10% で、一定期間内に住宅の取得など契約を締結した場合は、改正前の控除限度額になります。個人市民税、県民税非課税対象の未成年の年齢。未成年者は前年の合計所得が135万円以下の場合、非課税ですが、成年年齢の引き下げに伴い、付加期日時点、その年の1月1日で18歳か19歳の方は、個人市民税、県民税の非課税判定で未成年者に当たらないことになりました。改正前、令和4年度まで、20歳未満、令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれ、改正後、令和5年度から、18歳未満、令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれ、お問い合わせ、税務課、市民税係、電話、お助け本、42-5614。4月から各種手当額が変わります。今年4月から各手当の支給額を増額改定します。なお、毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定。令和4年度、全国消費者物価指数は対前年比プラス 2.5%。児童扶養手当、全部支給、改定前支給額、令和5年3月まで、43,070円。改定後支給額、令和5年4月から、44,140円。差額、プラス1,070円。一部支給、43,060円から11,160円、44,130円から11,410円、プラス1,070円から250円。第二次加算額、全部支給11,170円、11,420円、プラス250円。一部支給、11,160円から5,090円、11,410円から5,210円、プラス250円から120円。第三子以降加算額、全部支給、6,100円、6,250円、プラス150円。一部支給、6,090円から3,050円、6,240円から3,130円、プラス150円から80円。特別児童扶養手当、一級、52,400円、53,700円、プラス1,300円。 2級34,900円、35,760円プラス860円、特別障害者手当27,300円、27,980円プラス680円、障害児福祉手当14,850円、15,220円プラス370円、経過的福祉手当14,850円、15,220円プラス370円。お問い合わせ、子育て支援課児童福祉係、電話お助け本 47-1283、 社会福祉課障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。 行政情報を終わります。4月から安芸高田市の上水道事業は、広島県水道広域連合企業団が運営します。これまで市が運営してきた上水道事業は、人口減少に伴う料金収入の減少や、老朽化した施設の更新費用の増加など、今後さらなる経営環境の悪化が見込まれています。将来にわたって水道を安定供給するための手段の一つとして、安芸高田市は県内の市町で構成される広域連合に4月から参画します。これまで上水道事業、下水道事業、安芸高田市上下水道課、4月から上水道事業、広島県水道広域連合企業団、下水道事業、安芸高田市下水道課、広島県水道広域連合企業団とは、広島県と県内14市町で構成される水道事業の運営団体、経営基盤の強化と効率的な事業運営のため、水道事業を広域的に管理・運営します。企業団に入るメリット、収入増加、国からの交付金収入が単独運営よりも増加、支出削減、施設の最適化による更新費用と維持管理費の削減、40年間で約78億円。サービス向上。厚生市長が連携することで、災害時などの危機管理体制が強化。問い。運営団体が変わることで、手続きなど必要なことがありますか？答え。申し込み内容がそのまま引き継がれますので、変更手続きなどは不要です。料金支払い方法。上水道の請求元名義が広島県水道広域連合企業団に変わりますが、支払い方法は変わりません。これまで通り上下水道を合わせてお支払いいただけます。お問い合わせ先、安芸高田市役所第二庁舎内に安芸高田事業所を設けます。これまで通り、電話お助け本 47-1203 に問い合わせてください。今後も経営環境の改善に向けて、施設の再編整備などによるダウンサイジング、小規模化や経営状況に応じた適切な料金改定を行っていきます。 お問い合わせ、下水道課、水道係、電話、お助け本、47-1203。4月から、安芸高田市の上水道事業は、広島県水道広域連合企業団が運営しますを終わります。組織機構の見直し、名称変更、総合窓口課から市民課、住民移動に関する手続きなど主な業務内容が課名から伝わりやすくするため、名称を変更します。業務分離、上下水道課から下水道課、水道事業は広島県水道広域連合企業団が運営するため、業務を分離します。お問い合わせ、総務課、職員係、電話、お助け本、42-5611。庁舎内図、1階、2階、3階の庁舎内の案内図が載っています。組織機構の見直しと庁舎内図を終わります。
国民年金のあれこれ。学生納付特例制度。所得が一定以下の学生は在学中の保険料の納付が猶予されます。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までですが、承認を受けた次の年度も在学予定の場合、4月初めに再申請の用紙、これはハガキが送られてきます。引き続き学生納付特例制度の申請を希望する場合は、必要事項を記入し、年金事務所などへ返送してください。対象は、学校教育法に規定する大学と大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、これは就業年限1年以上の課程、一部の海外大学の日本分校に在学する方、これは夜間定時制課程や通信課程の方も含みます。所得基準、128万円プラス扶養親族などの数かけ38万円プラス社会保険料控除などです。申請方法、次の書類を添付し、本庁各支所もしくはお近くの年金事務所で申請手続きを行ってください。年金手帳または基礎年金番号通知書、在学期間がわかる在学証明書、原本または学生書、これは裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のあるものは裏面を含むもののコピー。退職や失業した方が申請する際は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票などの退職・失業したことを確認できる書類、保険料の追納について、学生納付特例期間は10年以内であれば保険料を遡って納めること、追納ができます。将来受け取る金額を増額するためにも追納することをお勧めします。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。 QR コードが載っております。これらのお問い合わせは、三好年金事務所、電話 0824-62-3107 までお願いいたします。
国民年金のあれこれを終わります。ハイスクール吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。今回は吉田高校です。地域から頼られる存在へ、地域創造ゼミの取り組み。生徒が自ら見つけた課題の解決に向けて主体的、共同的に取り組む探究家。学科の中にある9つのゼミの一つが、地域の価値の再発見を目指す地域創造ゼミです。生徒の成果発表の場として、毎年秋に開催する三ツ矢学フェスタを軸に、日々活動しています。伝統芸能や福祉との連携など、吉田高校が地域の様々な分野とつながるハブのような存在に成長していくことを目指しています。吉田高校地域創造ゼミ2年の末光志保さんのコメントです。昨年11月の三ツ矢学フェスタは、キッズフェスタがテーマだったので、三ツ矢レンジャーという戦隊ものを企画し、保育園を回ってイベントを PR しました。ゼミでの活動を通して自分の意見を発することができるようになり、さらに反対意見なども受け止めることで、自分の考えを深められるようになりました。これからもっと自分たち発信で活動ができるようになりたいです。ここには小さな子供たちと神楽や手話などで楽しんでいる写真が載っております。これらのお問い合わせは、広島県立吉田高等学校、吉田町吉田 719-3、電話 42-0031、 QR コードが載っております。ハイスクールを終わります。健康いい体、令和5年度健康診断。市民の方それぞれに合わせた3つの検診を実施します。ご自身や大切な家族のため、年に一度は検診を受けましょう。総合検診。検診場所は市内7カ所の文化施設などです。近くで気軽に特定、基本検診、がん検診を受けたい方におすすめです。人間ドック検診。JA 吉田総合病院、広島市や三好市、東広島市など、県内13の検診機関です。この機会にじっくりと検査したい方におすすめです。個別医療機関検診。検診場所は、かかりつけの医療機関など。行き慣れたいつもの医療機関で特定基本検診を受けたい方におすすめです。なお、がん検診は検査項目にありません。病気の早期発見のために受診が重要です。令和元年度は27人、令和2年度は11人、市の健康診断でがんを発見。電話一本で楽々申し込みができます。申し込み方法。電話の場合です。050-3625-7293 です。安芸高田市健診予約センター。9時から16時。土日祝日は除きます。インターネットでも申し込みができます。安芸高田市健診予約システム、24時間いつでも受付できます。QR コードが載っております。なお、電話、インターネットで申し込みが難しい方は、健康長寿課、健康推進係の窓口で相談してください。 加入している保険、年齢で受けられない検診や項目があります。詳しくはパンフレット、市ホームページを確認してください。市ホームページの QR コードが載っております。これらのお問い合わせは、健康長寿課、健康推進係、電話、お助け本、42-5633 までお願いいたします。健康いい体を終わります。協定締結。包括的連携協定。株式会社ヤクルト三陽。市民の健康維持増進を通じて地域の発展を図るため包括連携協定を締結しました。災害時における応急対策拠点等土地利用に関する協定、マルシン企業株式会社、災害時の廃棄物を集積する仮置き場や車両の緊急避難場所などに関する協定を締結しました。ここには、安芸高田市長と各会社の代表との協定の様子が載っております。協定締結を終わります。
国保だより、出産育児一時金。国民健康保険に加入している方は、出産時に一時金が支給されます。一時金の支払い方法に直接支払い制度を利用すると、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がなくなります。支給額は50万円。令和5年3月31日以前の出産は42万円です。なお、産科医療保障制度対象外の場合は48万8千円。令和5年3月31日以前の出産は40万8千円です。申請期限は出産した日の翌日から起算して2年間。直接支払い制度を利用する場合の一時金支払い方法は、国民健康保険から医療機関などへ直接支払われ、退院時に支払う出産費用が支給額分少なくなります。なお、出産費用が支給額未満の場合は、差額分が世帯主に支給されます。直接支払い制度を利用しない場合の一時金支払い方法は、退院時に出産費用の全額を支払い、退院後に申請すると一時金が世帯主に支給されます。手続きは、直接支払い制度を利用する場合、直接医療機関などで手続きしてください。なお、出産費用が支給額未満の場合は、差額分を保健医療課医療保険年金係、または各支所窓口係で申請してください。直接支払い制度を利用しない場合の手続きは、保健医療課医療保険年金係、または各支所窓口係で申請してください。必要書類等、直接支払い制度を利用する場合は、分娩者の国民健康保険被保険者証、退院時に医療機関等から交付される出産費用の領収明細書、世帯主名義の口座がわかるもの、退院時に医療機関等から交付される直接支払い制度利用についての合意文書の写し、直接支払い制度を利用しない場合の必要書類等は、分娩者の国民健康保険被保険者証、退院時に医療機関等から交付される出産費用の領収明細書。 世帯主名義の口座がわかるもの。退院時に医療機関等から交付される直接支払い制度を利用しなかった旨の文書。お問い合わせは保健医療課医療保険年金係。電話お助けフォン 42-5619。家計に優しいジェネリック医薬品を使ってみませんか？お薬代を節約できます。ジェネリック医薬品は特許切れの新薬をもとに開発期間やコストを削減して作られるため、お薬によっては自己負担額が3割から5割も安くなることがあります。効き目安全性は新薬と同等です。ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分を同じ量使用しています。また、たくさんの厳しい試験をクリアし、法律や国の基準に沿って製造管理されています。ジェネリック医薬品については、医師・薬剤師にお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは、広島県医療介護保険課。電話 082-513-3212。 国保だよりを終わります。私のお気に入り。市長がオンラインで訪ねてみる。第24回サンフレッチェ広島、山崎太一。今年サンフレッチェ広島にはユース出身としてもう一人山崎太一選手、22歳が加入します。廿日市市に生まれ、当然のようにサンフレに憧れたサッカー少年が満を持してトップチームに加わりました。ちなみに名前は山崎太一とすべて濁らない読み方なので、この機会にぜひ覚えてください。安芸高田市での生活といえば、サッカーの練習から自転車で帰るときに鹿とぶつかったのが思い出だそうです。鹿は倒れたものの、自分は片足をついて持ちこたえ無傷だったという話からは群を抜いた身体能力の高さがうかがい知れました。かっこ笑い。堅い守備で名高いサンフレにおいては、まずチーム内のポジション争いが最初の関門となりますが、先輩方をぶち破っていきますと気合はすでに十分です。中学時代から年代別アンダー15の日本代表にも選ばれてきた山崎選手としては、やはりワールドカップの舞台に立ちたいという思いも強いようで、今後の活躍に期待せずにはいられません。山崎選手は自らの強みを守備からの攻撃にあると語ります。野生の鹿にも当たり負けしない強靭さが守備の要となり、攻撃の起点となる。安芸高田氏が生んだ鹿にも勝つサッカー選手、必見です。私のお気に入り。オンラインで市長が訪ねてみる。終わります。企業にズームイン。お仕事を通じて市の可能性を発見。サテライトオフィス編。株式会社発見。発見はアルファベットで HAKKEN です。フードロスの課題解決に向けた乾燥野菜プロジェクトアンダー12に取り組む株式会社発見。本社は京都府ですが、2021年7月に安芸高田オフィスを開設。青ネギ、チンゲン菜など安芸高田市産の規格外野菜を使用し、自由水分量を 12% 以下まで蒸発させる技術で、 保存期間の長い乾燥野菜を生産されています。安芸高田市は自治体が協力的、地域の方もフレンドリーな点に惹かれましたと、代表の武井純平さん。地域活性化を事業のもう一つの柱に掲げており、外から来た人が地域を盛り上げようとしても中の人の意識が変わらないと持続は難しい。 IT リテラシーの向上など意識改革のお手伝いもできればと、さらなるビジョンを描きます。商品は自社 EC サイトで購入か、万能に使えるものが揃うので家庭料理に取り入れてみてください。四川担々野菜1100円など十数種類の商品を販売しています。購入のための EC サイトの QR コードが載っています。代表の武井純平さん、手に商品を持った従業員の方など3枚の写真が載っています。データ株式会社発見、吉田町西浦361-2、 QR コードが載っています。企業にズームイン、サテライトオフィス編を終わります。
2023年度神楽定期公演年間スケジュール、安芸高田神楽を見に行こう。神楽門前東寺村では、市内22の神楽団が神楽定期公演を行っています。市の誇りである伝統芸能を神楽の聖地でぜひ鑑賞してみてください。2023年4月から2024年3月までの141公演、神楽定期公演年間スケジュールが掲載されています。取り外して保存版としてご活用ください。上演時間、昼公演、神楽ドーム、カムクラザ、1、12時30分から、2、14時30分から、1団体が2演目上演します。夜公演、神楽ドーム、カムクラザ、20時30分から、1団体が1演目上演します。定期公演、鑑賞料金、神楽ドーム、自由席、一部団体指定席、昼公演、大人1000円、小中学生500円、1演目終了以降の入場、大人700円、小中学生300円、夜公演、大人700円、小中学生300円、カムクラザ、全席指定、昼公演、2回投資券、大人1000円、小中学生500円、1回券、大人700円、小中学生300円、夜公演、大人700円、小中学生300円。県外での神楽 PR、広島神楽大阪公演。今年も関西圏での神楽の知名度をさらに高めるため、大阪公演を開催します。今回は毛利三兄弟に縁のある北広島町、三原市の協力を得て、昨年よりも規模を拡大し、神楽や地元産品を PR します。安芸高田神楽の魅力を世界に発信するきっかけとして、エクスポ2025大阪・関西万博への出演を目指します。広島神楽大阪公演、5月13日土曜日開催です。出演神楽団、八千代神楽団、安芸高田市、琴正神楽団、北 北広島町、会場、メルパルクホール大阪。広島神楽大阪公演特設ページの QR コードがあります。2023年度神楽定期公演年間スケジュール、秋高田神楽を見に行こうを終わります。姿勢の動き。委員会の運営における重大な不備。先月の広報誌で委員会が行う調査が不適切に運用されていると指摘しました。とりわけ産業構成委員会においては閉会中の調査に関しておよそ形式をなしていなかった米一事実が判明しています。形式をなしていなかった米一とは、地方自治法の第109条、会議規則の第103条、第109条に対する違反です。規則違反を繰り返す悪質な運用。実は、全く同じ不備が2021年10月に総務文教委員会でも生じており、当時の山根委員長へ厳重注意を行った経緯があります。この度は産業構成委員会でも山根委員長によって再び同様の不備が発生しました。2021年11月に当時の宍戸議長とともに山根委員長が釈明された際、再発防止の策を示すよう伝え、その後に書面でも説明を求めました。もっとも山根委員長は回答をしないまま、挙句に同じ不備を繰り返されています。責任ある委員長の立場としては、問題のある対応と言わざるを得ません。コンプライアンスに対する意識の欠如。委員会の調査は、強力な権限であるため、会議規則に基づく厳格な運用が求められます。その意味で、自分たちの都合で規則をないがしろにする姿勢は、権力の乱用に他なりません。コンプライアンス、法令等遵守が重要とされる中、議会の存在意義が問われる由々しき事態です。改めて山根委員長に対しては、社会の構成員として、当然の規範意識を備えるよう要請しています。議会だよりの問題点。1月号でも指摘しましたが、議会から発行される議会だよりでは、議会の実態が正しく伝えきれていません。以下では問題点について、改めて整理しておきます。一般質問における不備。2月15日発行の議会だよりから、一般質問のまとめ14ページの中に、発言は本人が文章を作成しています。分析は議員本人に帰属します。という文言が記載されています。作成段階において執行部から内容が事実と異なると指摘しましたが、その指摘に対して議会広報特別委員会、新田委員長、は修正せず、責任を回避するための釈明を加えた形となっています。議員個人の責任が問われるのはもちろんですが、委員長と発行責任者である議長も、市民への情報発信に対する責任を負うのは当然です。恣意的な傍聴器の運用。また、裏表紙に掲載されている傍聴器においても、今回、新たに運用の方針が記載されました。 実際に傍聴器を書いた方の話を踏まえれば、議会に批判的な感想を掲載しない理由として追加されたものと考えられます。議会を公開し、感想を求めている以上、実態を歪曲することなく市民に伝えるべきです。憲政に対する市民の理解。この度、憲政について市民へ伝えるため、玉重県議に議会活動に関するインタビューを申し入れました。残念ながら、県議から今回は都合がつかないと謝絶があり、企画は実現しませんでしたが、県政に対しても広く市民が関心を持てるような工夫が必要と考えられます。市政と県政の距離に課題。2020年8月の市長就任以来、玉重県議と面談の機会を持ったのは1回、米2にとどまっています。行政組織としては市と県、首長としては市長と県知事という構図で成り立っているものの、県政を担う県議の活動として、市の状況を把握する必要はあるはずです。市政と県政の距離を近づける取り組みが求められます。玉重県議と面談の機会を持ったのは1回、米2とは、2020年8月に市長に就任した際、当時の状況として新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由に、県議会への挨拶を見合わせていたところ、玉重県議が県議会議長へ挨拶に行くようにと申し入れに来られましたが、市政に関して特段の意見交換等は行っていません。なお、県知事へも同様の対応をとっていると説明したものの、県議が挨拶を強く求められたため、最終的には県議会へ出向くようにし、追って県知事へ釈明しました。市長、石丸真嗣。主な動き。2月3日、面談。熊高議員と入場500年記念事業等について意見交換。2月6日、面談。田辺議員とインターシップ生を交えて意見交換。2月6日、面談。熊高議員と飲食関連事業について意見交換。2月7日、面談。金行議員とスポーツ事業等について意見交換。2月8日、面談。南沢議員と入場500年記念事業について意見交換。2月14日、議員への書面通知。佐紀川議員と山根議員に対して、一般質問における不適切な言動を改めるよう警告。2月15日、議長への書面通知。議長に対して不適切な一般質問を是正するよう要請。2月28日、委員長への書面通知。山根委員長、産業構成常任委員に対して、閉会中の継続調査における重大な不備について指摘。書面通知の内容の QR コードがあります。市政の動きを終わります。
安芸高田市公式インスタグラムフォトコンテスト2022春&夏結果発表。テーマ安芸高田市の春。最優秀賞本市表紙掲載。アカウント名 TSU1122。 撮影場所 菅神社吉田町吉田。子供たちが菅社の満開の桜の石段のところを降りる写真が載っております。優秀賞、アカウント名、グッディ、撮影場所、虫井谷、向原町坂、三つ股の花の写真が載っております。アカウント名、 MITSUBACHI817、 撮影場所、八ダム湖畔、八千代町八ダム湖畔の写真が載っております。アカウント名、 823.YKHKA、 撮影場所、高宮町久留米木、田園と虹の写真が載っております。アカウント名、 O_SIM_NN、 撮影場所、大槌川河川敷、高田町高田原、満開の桜の写真が載っております。テーマ、夏の里帰り。最優秀賞、アカウント名、 KIHA120_333、 撮影場所、高田町下小原、山をバックに田園を走る下伏せの写真が載っています。優秀賞、アカウント名、 MAE.KAPPA、 撮影場所、吉田町、夜の打ち上げ花火の写真が載っております。アカウント名、_MOMENT4LIFE、 撮影場所、吉田町、同じく打ち上げ花火の写真が載っております。アカウント名、 NAOTIX、 撮影場所、吉田町、夜の空の不思議な写真が載っております。アカウント名、 TSU1122、 撮影場所、向原花菖蒲園、満開のアジサイの写真が載っております。お問い合わせは秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627、 秋田方市公式インスタグラム、フォトコンテスト2022春&夏結果発表を終わります。人輝く総務大臣表彰受賞、秋田方市選挙管理委員会、令和4年7月の参議院議員選挙で実施した高校での移動期日前投票所開設、 JA 吉田総合病院での臨時期日前投票所開設の取り組みが投票機会の確保に貢献したと評価され、表彰されました。委員長加藤学さんと表彰状の写真が載っています。人権擁護委員委嘱、1月1日委嘱再任、庄司純子、向原町。感謝状贈呈、楠原瓶缶詰工業株式会社、企業版ふるさと納税として寄付をいただきました。この寄付金は安芸高田市の未来につなげるプロジェクトに活用します。石丸市長が感謝状贈呈の写真が載っております。吉川隆株式会社ウエストホールディングス代表取締役会長、ふるさと納税として寄付をいただき、本市の市政振興に大きく貢献されました。同じ石丸市長が感謝状贈呈の写真が載っております。令和4年度全国大会と出場選手3月第41回 JSBA 全日本スノーボード選手権大会、3月9日木曜日、10日金曜日、スロープスタイルストレートジャンプ、所属紫スポーツ、河野環奈、吉田中3年、河野大河、吉田中1年、 第18回春の全国中学生ハンドボール選手権大会、3月25日土曜日から29日水曜日。ハンドボール男子所属、高田中学校ハンドボール部、大前高生2年、下石唯斗2年、谷内宇吾2年、富野井雄飛2年、山吉良介2年、奥翔太1年、山本聖大1年。ハンドボール女子所属、高田中学校ハンドボール部、笹村いぶき2年、末原瑞希2年、福原彩音2年、福原琴音2年、横山一花2年、岸田きらり1年、吉川ひなた1年、田中かのん1年、福原なるは1年。人輝くは終わります。
図書もっと来てみて知って図書館へ、楽しく気軽に春のパン作り、ちょっとした工夫でいろいろな楽しみ方ができるパン。春の気候はパン生地の発酵に最適で、パン作りにぴったりな季節です。春のパン作りしてみませんか？親子で楽しく、みんな大好き、動物、果物、菓子パン。高橋京子著、アップルミンツ E&G クリエイツ缶。かわいい形をしたパンのレシピがいっぱい。クリームやあんこなど、様々な味のバリエーションや成形の仕方もわかりやすく解説します。カロリー控えめ、美味しくてしかも痩せちゃう、オートミールのパン&スイーツ。幸せの食べ痩せ食堂著、角川寛。主な材料は栄養価が高く低カロリーと言われているオートミール。カロリーを抑えたい人も気軽にパンやおやつが味わえます。パン作りデビュー、一人で焼けたよ。初めての子供パン教室。吉永舞子著、主婦の友社館。一つ一つの手順が写真で詳しく載っていて、振り仮名付きで読みやすく、パン作りの秘訣も学べます。子供だけでなく初心者にもおすすめです。外でも焼きたて、作って食べて最高に盛り上がる初めてのお外パン。吉永舞子著、主婦の友社館。キャンプでお庭でみんなでワイワイしながら作って食べるお外パン。簡単な作り方で大人から子供まで楽しめます。暖かい春のアウトドアにぴったりです。基本から学べる、家庭用オーブンで誰でも作れる、日本一優しい本格パン作りの教科書。松尾美香著、シューワーシステム缶。お店で売っているような本格的なパンを作ってみたい人におすすめ。細やかな説明と写真でわかりやすく紹介されています。それぞれの特徴のあるパンの載った表紙の写真があります。図書館からのお知らせ。図書館雑誌スポンサー、広告主募集。図書館に雑誌をご提供いただくスポンサー企業等を募集します。募集資格、民間事業者など。広告の掲載方法。1、雑誌の最新号カバーにスポンサー名とスポンサーが作成された広告を掲載します。約50種類の図書館の雑誌の中から自由に選択できます。2、図書館のホームページにスポンサー名を掲載します。問い合わせ、障害学習課、社会教育係、電話お助け本 42-0054。 詳細はこちら、 QR コードがあります。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。中央図書館井の掛さんから、まさにソウルフード、エッセイ集お好み焼きがつないだ絆と笑顔、 重松清志ほか1000、おたふくソース株式会社館。全国から集まったお好み焼きにまつわるエピソードをまとめたエッセイ集です。お家で食べる、お店で食べる、一人で食べる、誰かと食べる、笑いながら泣きながら、その場その時の感情が呼び起こされるお好み焼きのある風景に心打たれます。高田図書館宮本さんから、保存食の活用方法。村上幸子80歳、私がいつも食べている季節の保存食。村上幸子著、毎日が発見館。料理研究家の村上幸子さんは、短時間で調理できる電子レンジを上手に活用して、四季折々の野菜や果実などの保存食を作り置きされています。この本にはその保存食を使った簡単レシピが盛りだくさん。電子レンジの使い方のコツも紹介されています。中央図書館大川さんから、食べたいものが食べられない、カレーは後のお楽しみ。茂田さやか作、絵本の森館。空の上にいる雷たちのところへ飛んできたカレー屋のチラシ。いい匂いに誘われて人間の世界へ。おじさん、カレーください。しかし出てくる料理はなぜか別の料理ばかりで、思わぬ展開と発想に驚きと笑いが込み上げてくるユーモアたっぷりの絵本です。高宮図書館正森さんから、時代ごとに新しい発見を。すべては姿形に現れる。日本の歴史生活図鑑ビジュアルブック、山田康弘ほか監修、東京書店館。旧石器時代から平成まで、時代ごとに人々の日常生活にスポットを当てた本。服装、食事、住まいなど暮らしの様子が豊富なカラーイラストとコラムで詳しく解説され、時代の移り変わりがこの一冊で学べます。日本史の入門書としてもおすすめです。今日借りた本教えてください。将来はお父さんみたいなかっこいいスポーツインストラクターになりたいです。八千代町在住の青原ハンナさんから、科学漫画サバイバルシリーズ70、ゴミの芝のサバイバル、ゴムドリ CEO 文、ハン・ヒョンドン絵、朝日新聞出版刊。主人公のジオが旅行で綺麗な島に行ったけれど、みんなが捨てるゴミで人間が病気になったり動物が苦しんだりしていてびっくりしました。ゴミはきちんと伏せたり、プラスチックは使わないようにすることも大切だと思いました。絵本を手に笑顔の青原ハンナさんの写真と、イルカがゴミで苦しんでる表紙の写真があります。新着図書情報、新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。絵本、パンダの柄を何にする、大野公平作絵。絵本、昼ごはん、武田美穂作。絵本、王様の前で右向け右、柏原佳代子作。児童読み物、魔女の涙のクッキー、草野明子作。学習読み物、ゆるゆる昆虫図鑑、佐野かける漫画。学習読み物、歴史ご飯、信長秀吉家康たちが食べた料理、長山久夫監修。小説、もしも彼女が関ヶ原を戦ったら、真鍋昭人著。小説、君のクイズ、小川聡著。小説、はぐれガラス、赤髪亮著。小説、この世の果ての殺人、荒木あかね著。柔軟運動、隙間ストレッチ、中野ジェームス秀一著。園芸、人もペットも気をつけたい園芸、有毒植物図鑑、土橋豊著。インテリア、あるものを生かして愛着のある部屋に育てる、 本田沙織著、料理鶏むね鶏ももささみレシピブック、自動車軽トラパラダイス、みんなの遊べる最強カー、健康しんどいをその場で乗り切る症状別ツボ図鑑、泉さくら著、人間関係聞く技術聞いてもらう技術、東畑海人著、旅行ガイドルルブドライブ中国四国ベストコース24、日本史戦国大名と家臣団の英辞典、小和田哲夫監修。以上、新着図書情報でした。安芸高田市立図書館、開館時間、中央、高田、向原、平日10時から18時、土曜日曜9時から17時、八千代、緑、高宮、平日11時から17時30分、土曜日曜10時から16時30分、休館日、月曜、祝日、祝日が月曜に重なる場合はその翌日、閲覧のみできる時間帯、八千代、13時から14時、緑、平日11時45分から12時45分、土曜日曜13時から14時、閲覧貸し出し返却のみできる時間帯、高宮、高田、向原、13時から14時。中央図書館、電話お助け本 42-2421、 八千代図書館、電話 52-7090、 お助け本 22-1001、 緑図書館、電話 59-2120、 お助け本 23-1001。 高宮図書館、電話57-1803、 お助け本 24-1001。 高田図書館、45-4311、 お助け本 25-1001。 向原図書館、電話 46-3121、 お助け本 26-1001。図書モットーを終わります。
消防、過去5年間の数字から見る火災などの発生傾向。火災件数、2018年建物火災11件、林野火災2件、車両火災1件、その他他のあぜ草や休耕田の枯れ草が燃えた火災など30件、計44件。2019年、建物、林野、車両火災各3件、その他10件、計19件。2020年、建物火災8件、林野、車両火災各2件、その他10件、計22件。2021年、建物火災8件、その他10件、計18件。2022年、建物火災11件、林野火災、車両火災、各3件、その他16件、計33件。2019年から3年間抑えられていたその他火災が、2022年は4年ぶりに増加しています。火災になるかもしれないという危機意識を高めましょう。救急出動件数、2018年1549件、2019年1484件、2020年1329件、2021年
1455件、2022年1527件。チェック。コロナ禍の2020年は救急出動が減少しましたが、2022年はコロナ禍前の件数に戻っています。いたずら、間違い通報件数。2018年92件、2019年88件、2020年117件、2021年167件、2022年219件。チェック。2018年から倍以上に増えています。119番通報を受けた消防本部は、いたずら、間違い電話でも確認ができない場合は、消防隊などを出動させます。誤って119番通報したときは、間違えましたと一言お願いします。救急車を呼ぶべきか迷ったら、救急相談センター、#7119 に連絡。24時間365日受付。看護師が病気や怪我の症状を把握し、緊急性や応急手当の方法、適切な医療機関などを電話でアドバイスします。救急車が必要と判断した場合には、直接救急車を要請します。救急車を上手に活用して、みんなが救急医療を安心して利用できる街を目指しましょう。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931、 お助け本 42-3952、 ファックス 47-1191。 消防を終わります。ホットな話題。サンフレッチェ広島展示会。2月3日金曜日から17日金曜日。ところ、夢タウン吉田。主催、安芸高田市サンフレッチェ広島応援事業実行委員会。J リーグ開幕前に市民のサンフレッチェ広島を応援する気運を高めようと、歴代のユニフォームや選手写真、パネルなどを展示しました。サンフレッチェ広島必勝祈願祭。2月15日水曜日。ところ、菅神社。主催、株式会社サンフレッチェ広島。サンフレッチェ広島の監督やコーチ、選手が菅神社を訪れ、2月18日土曜日に開幕した新シーズンに向け必勝祈願を行いました。郡山城ディープガイドツアー石垣編。2月19日日曜日、3月5日日曜日。ところ、郡山城市。郡山城の石垣跡を歴史民俗博物館の秋元副館長が現地で解説。通常の登山コースでは見ることのできないマニアックな石垣跡を解説するこれまでにないガイドツアーが行われました。自画像制作。2月20日月曜日、ところ吉田小学校。今年も行われた卒業記念の自画像制作。大正時代から続く毎年恒例の伝統行事です。広島女学院大学の三増教授の指導を受けながら、今年卒業する6年生55人が自画像と将来の夢を描きました。ブラジル神楽団ライズツ公演。 2月23日木曜日祝日。ところ神楽門前東寺村。主催独立行政法人国際協力機構。1969年に広島や島根からの移民でブラジルに設立されたブラジル神楽団が研修で来日。吉田高校神楽部との交流や市内での神楽修行に励み、成果を披露しました。それぞれの写真が載っております。ホットな話題を終わります。お知らせ。自閉症啓発デー、発達障害啓発週間。平成19年12月の国連総会で、毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが決議されました。日本では毎年4月2日から8日を発達障害啓発週間としてシンポジウムなどが行われています。市では中央図書館で4月8日火曜日から16日日曜日まで関係図書などを紹介する特設コーナーを設置します。自閉症など発達障害への理解は、障害のある方だけではなく、誰もが暮らしやすい優しい社会の実現につながります。この機会に発達障害への理解を深めてください。問い合わせ先、社会福祉課、障害者福祉係、電話お助け本 42-5615、 ファックス 42-2130。 秋高田市税営広島無料アグリセミナー、野菜の新品種紹介栽培講座、おいしい品種や珍しい品種などの紹介やその栽培方法が学習できます。日時、第1火曜日、10時から11時30分。会場、道の駅、三ツ矢の里、秋高田。ベジパーク、秋高田、2階研修室。申し込み不要、定員なし。次回は5月2日火曜日、メロンの栽培。直産で儲ける売れ筋野菜、果樹栽培講座。ベジパーク秋高田でよく売れる商品やイベント使用する商品の栽培方法が学習できます。日時、第2火曜、10時から11時30分。会場、道の駅、三ツ矢の里、秋高田。ベジパーク秋高田2階研修室。申し込み不要、定員なし。次回は5月9日火曜日、スイカの栽培、圃場、定植、生死、着火、適火、生産者に学ぼう現地講座、野菜や果樹の育て方を学習できます。日時、第3火曜、13時30分から15時30分。会場、生産農家、現地。要申し込み、定員15人。次回は6月20日火曜日、売れる荷造り夏野菜編。手を加えて儲ける加工品、漬物など講座、野菜料理講座、野菜や果物を加工して直売所で販売する知識が学習できます。日時、第4火曜、13時30分から15時30分、会場、クリスタルアージョ、調理実習室、要申し込み、定員15人。 次回は5月23日火曜日、加工品製造、販売に必要な特許可、ハサップの考え方に基づいた衛生管理、申し込み問い合わせ先、地域営農課、営農支援係、電話お助け本 47-4021、 JA 広島営農経済部営農販売課、電話 54-0814。 広告、不用品回収、何でも買い取り、不用品に関する困ったをすべて解決します。他社には真似できない、全国的にも数少ない、どんなものでも出張買い取り、創業63年の目利きと資金だからできる鑑定士による高額買い取り、いくらで売れるかの査定だけでも出張費、鑑定費無料、使わなくなくなったアクセサリー、おもちゃでも買い取ります。買い取り例15,000円、切手、シート、バラ、額面の 60% で買い取りします。買い取り例10,000円、電話 0120-66-1035、 安心して創業63年株式会社ゼルグラン末宗、高額買取、何でも不用品買取、備考、郵便番号 29-6205、広島県三次市塩町2123、営業時間は9時から19時です。お知らせを終わります。
安芸高田歴史紀行シリーズ博物館コレクション第24回、木造地蔵菩薩座像、安芸高田市歴史民俗博物館学芸員吉藤光さんです。1月28日の歴史民俗博物館展示室公開の再開に伴い、中世コーナーに新たに展示した資料を紹介します。地蔵菩薩、現世または地獄において民衆を救済してくれるとされる菩薩、如来に至る前の修行中の姿です。平安時代、釈迦の入滅後、次第に仏教が衰え混乱に陥るという末法思想の影響により、極楽浄土に生まれ変わることを願う浄土信仰が広まりました。これにより地獄に落ちることへの恐れが強く認識されるようになったと考えられています。そのため、地獄での救済を求めて、地蔵信仰が盛んに行われるようになったようです。江戸時代には、信仰を通じてこの世で受ける利益を求めて祈願されるようになり、また、供養塔の本尊としても用いられるようになりました。上国寺の地蔵菩薩、上国寺は吉田町吉田に存在した寺院で、戦国時代末期、宋文慶の創建とされています。江戸時代初頭に広島へ移転し、吉田上国寺を松寺としました。広島の上国寺は現存しています。この木造地蔵菩薩座像は、上国寺境内へ天保14年に建立された観音堂に脇地仏として
仏像を安置する図紙内に安置されていたものです。吉田常国寺は昭和40年代以降廃寺となりましたが、観音堂の解体に伴い、仏像や器物などの文化財は歴史民俗博物館に寄託されました。この像は左手に宝珠を持ち、台座に左足を下ろした半跏の形で座っています。この半跏の形で座る地蔵菩薩は、平安時代から鎌倉時代に多いと言われていますが、この像の制作は鎌倉時代末から室町時代前半までと考えられています。また、像の体部は奈良時代末から平安時代中期に主流であった一木造りで制作されています。そのため、大掛かりな工房を持つ京都や奈良の仏師ではなく、地方仏師が少人数で作成したものと考えられています。高さ90センチ、幅45センチの木造地蔵菩薩座像の写真が載っています。秋田方歴史紀行を終わります。お喜び、お悔やみ、継承は略します。お喜び、吉田町、中川利太、金岡玲也、蒼田佐奈、室美香、竹広ゆず、八千代町、山根蘭奈、岩倉紬、小山陽、緑町、佐々木真宏、宮崎さつき、高田町、佐伯春、川添理央、佐藤綾瀬、向原町、阿部真宏、お悔やみ、吉田町、田地比、麓清子、94歳、田地比、溝下道夫、66歳、山手、静波ふさし、85歳、山手、神家福僧、94歳、上入江、近藤勇、80歳、川本、富吉和隆、89歳、福原、肌の高子、88歳。西浦、中村博明、75歳。桂、大東守、95歳。八千代町、上根、下井幸子、77歳。上根、小浦博明、79歳。上根、浮田直美、88歳。緑町、本郷、岩口義明、93歳。本郷、砂田月江、95歳。北、山岡鈴美、96歳。北、山崎美代子、96歳。高宮町、原田、加古山幸江、85歳。高田町、深瀬、山田高江、91歳。深瀬、常広慶三、86歳。高田原、北増信子、91歳。下高田地、木上博之、63歳。向原町、坂、井上忠幸、90歳。永田、小松義美、67歳。穂垣、先川幸子、105歳。お喜び、お悔やみを終わります。
その他お知らせです。人口3月1日時点、人口総数26,931人、前年同月比マイナス471、世帯数13,303、前年同月比マイナス32、男13,029、前年同月比マイナス197、女13,902、前年同月比マイナス274。2月の災害件数、2月末時点、火災2、前年同月比プラス2、令和5年累計4、救急103、前年同月比マイナス26、令和5年累計269、救助2、令和5年累計4。4月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所、 JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌8時30分、日曜祝日8時30分から翌8時30分、内科外科電話 42-0636、 ハローワーク秋田方求人求職状況1月分、月間有効求職者数389人、月間有効求人数727人、月間有効求人倍率 1.87 倍。交通事故、2月の人身事故件数、2月末時点、件数2、前年同月比プラス1、令和5年累計4、死者0、負傷者2、前年同月比プラス1、令和5年累計4。4月の納税、納期限5月1日月曜日、介護保険料第1期。お知らせを終わります。4月の相談、障害年金無料相談会。相談内容、障害年金に関する相談記入方法など。場所、クリスタルアージョ研修室101、日時5日水曜日、14時から15時45分。予約、お問い合わせ、広島県社会保険労務士会三好支部道置優子社労士事務所、電話 52-3555。 暮らし、人権、福祉に関する相談、人権、福祉、その他心配事や悩み事などの相談。場所は高宮人権福祉センター、高田人権福祉センター。日時は平日の9時から17時。予約、お問い合わせ、高宮人権福祉センター、電話お助け本 57-1330、 高田人権福祉センター、電話お助け本45-4922。 障害者相談、障害者やその家族の方などのお悩み、いずれも電話窓口相談で、 平日の8時30分から17時30分。予約お問い合わせは、障害者機関相談支援センター、電話お助け本 47-1080。平日の8時30分から17時。予約お問い合わせは、清風会つぼみ。電話 47-2092。平日の9時から18時。予約お問い合わせ、相談支援事業所もやい。電話 46-5760。高齢者相談、高齢者に関して、電話窓口相談で、平日の8時30分から17時30分。予約お問い合わせは、地域包括支援センター。電話お助け本 47-1132。消費生活相談。悪質な商取引に関する消費者相談。電話窓口相談で、日にちは火曜日、9時30分から12時、13時から16時30分まで。予約お問い合わせは消費生活相談室。電話 42-1143。広島県小児救急医療電話相談。子供の急な病気。電話相談で、平日の19時から翌8時。予約お問い合わせは、局番なしの8000。携帯電話からも利用ができます。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談で、終日、広島県受診相談センター、電話 082-513-2567。電話相談で9時から21時、厚生労働省、電話 0120-56-5653。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、日程が変更される場合があります。最新の情報は、問い合わせ先に確認してください。4月の相談を終わります。以上で、広報秋田方4月号の音訳を終わります。音訳は朗読の会、蜘蛛の糸でした。